じゃあメッセージの前に聖書を読みいたします。マルコ福音書15章33節から34節です。マルコ福音書15章33節から34節です。じゃあお読みいたします。マルコ15章33節。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。十字架の上で何が起こったのかと題しまして、先生の解き明かしをお願いいたします。
今日から教会の暦で受難週と呼ばれる時に入りました。十字架という苦難を受けられた主イエスを思い過ごす時です。主イエスの十字架は一般的によく知られています。ですがそこには誤解があると思います。主イエスの十字架と聞くと、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架を強いられ、運ばされ、つけられる、惨めな様子、これが主イエスの十字架として見られていると思うんです。確かに主イエスは鞭で打たれ、十字架を運ばされ、そこにつけられました。ですが聖書を開くなら、その主イエスの十字架が全く違うものに見えてきます。それもはっきりと違って見えてきます。主イエスは十字架につけられたのではなく、主イエスは自ら進んで十字架に行かれたのです。いやいや強いられてではない、主イエスは自分から進んで十字架に行ったんです。驚くべきことです。どうして主イエスは自ら進んで十字架に進まれたのでしょう。主イエスはどうしてあの十字架に進み行き、あの十字架の上で一体何が起こったんでしょうか。今日開かれている聖書箇所では、すでに主イエスは十字架の上にいます。十二時になったと記されている。そして12時になり、闇が全地を覆い午後3時まで続いたとある。私はこの言葉を聞くとですね、小学校の時を思い出すんです。私が小学 3,4 年生の時だったと思いますが、外が突然暗くなった時があったんです。それも長い時間、午後ですから今はちょっと分かんないですけども、私の小学生の時は5限6限まであった。5限嫌に暗くなった。学校や教室には蛍光灯があるから明るいんです。だけど外を見ると明らかに暗い。廊下を歩いててもまだいい、廊下には蛍光灯があるから。でも階段に行くと嫌に暗く感じる。階段って蛍光灯が少ないですよね、いわゆる明かりが少ない。普段昼間の蛍光灯っていうのはつけててもあまり気にならないものです。だけどもその暗くなった時の明るさっていうのがものすごく印象に残ってる。今夜じゃないですね。この午後はなんでこんなに明るいんだろう。これ小学生ながらにすごい不気味に思ったんです。蛍光灯が明るいっていうのが、昼間明るいっていうのが不気味に思えた。それすごく印象に残ってる。昼間の暗がりっていうのはとっても不気味なものです。それも闇が全地を覆うほどとはどれほどの暗さだったんだろうか。福音書の著者はこの暗さをただ不気味だったと見るだけでなく、おそらくこの暗さに神の裁きを 見た。旧約聖書のアモス書にこのように記されている言葉があります。その日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くする。その日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ白昼に地を暗くする。真昼に太陽が沈む、白昼が暗くなる。アモス書はこのような日、神の裁きがなされるとこう記しているわけです。主イエスの十字架の上で、十字架の上に広がるあの暗闇、全地を覆うほどの暗闇、それはただ不気味な暗闇ではなく、そこではなされている。あの十字架の上の暗闇では神の裁きがなされている。12時になった時、闇が全地を覆った。主イエスはそこで十字架の上で神の裁きを受けておられた。12時から3時まで、マルコの福音書は非常にその時間簡潔にというか何も語らない。まるでそこが静かに沈黙の場であったかのような、3時間主イエスは黙々と神の裁きを受け続けておられた、そのように語るようです。何も語らない。神の裁きとはどのようなものでしょう。主イエスの祈り、叫びからわかります。イエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ。訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。静かな静かな12時から3時までの沈黙、しかしそこには苦闘があった、激しいものがあった。実はそれは静かなようで、主なる神と主イエスとの間に実は激しい苦闘が行われていた。そして沈黙を破るかのように主イエスは大声で叫ばれた。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。主イエスははっきりと言われました。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。主イエスは捨てられたのです。主イエスは神に確かに捨てられたのです。神の裁き、それは痛いなとか苦しいなとか悲しいな、そのようなものではない。神に見捨てられるというものです。ある説教者はこの主イエスの叫びをまるで鏡のようだと言いました。自分を眺め、鏡を眺めた時に鏡に映るのは自分ですよね。鏡を見て映るのは自分。しかしこの言葉は鏡だ。主イエスを、なんて言うんでしょうか。主イエス、私が鏡を見た時にそこに映るのは私じゃない。主イエスだ。主イエスは我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ぶ。だけどこの言葉は私の言葉なんだ。本当は私たちの叫びなんだ。これは鏡の言葉だ。私たちが叫ぶところを主イエスが叫んでおられる。この神に見捨てられる主イエスのお姿、神に見捨てられるというその叫び、それは罪人である私たちの叫びなのだと一人の説教者は語っています。しかし私たちは神に叫ばれるような、神に裁かれるような罪人なのでしょうか。私たちは犯罪人でしょうか。日本の法律において私たち裁かれるようなことをしてはおられないと思います。罪人、犯罪人、そのようなことは私には合わないと。ですが聖書の語る神の法においてはどうでしょうか。 聖書は罪というものを決して道徳的な何かに限定していません。もちろん盗むな、殺すな、姦淫するなという教えはある。ですが聖書における最も根本にある罪というのは神から離れるということです。ギリシャ語ではハマルティアという言葉で聖書はこう罪ということをこう使ってるんです。ハマルティアという言葉のもともとの意味は的外れ、的から外れていく。神に作られた人間が行くべき的はどこか、向かうべき方は誰か、それは神を作られた神のもとだ、人を作られた神のもとだという。私たちはこの神に向かって、この神に向かって生きていく。しかしこの神から外れること、離れていること、この神を信じないことを聖書は罪だというのです。だとするならば日本の方では裁かれない、日本の方では罪とは定められない。しかし多くの方がこの神の法によるなら罪人に裁かれているのです。定められているのです。そしてその罪人である結果は死であるとも聖書ははっきり言います。皆さんは死ぬということをどのようなこうイメージや印象を持っておられるでしょうか。私たちにとって死ぬ、どんな言葉にこうその思いを言い表すことができるでしょうか。死、一体それは何だろう、どう言い表せるだろう。上村正久という説教者がいます。非常に古い説教者、1800年代の説教者です。この上村正久という人は死についてつながりが断ち切られるものだと表現しています。つながりが断ち切られる、生きている時は家族とつながってる、親しい友もいる、故郷もある、あれもあるこれもある。実は私たちは意識してるかしてないかは別にしても、生きてる時にいろんなものとつながってる、いろんなものとつながってる。しかし死ぬ時は断ち切られるんだ。愛する家族から断ち切られる、もう故郷からも断ち切られる、生きるということからも断ち切られる。人は死ぬ時全てのものから断ち切られる、これが死だと上村という説教者は語るんです。さらにその断ち切られる中で最も厳しいものは何か、それが神から断ち切られることだというんです。神から見捨てられることだというんです。このような説教をしています。人の死ぬる時に親しい人の顔や住み慣れた故郷が見えずなって、今までの世界と全く縁の切れるのみではない。罪のままで死なば神と縁切りになるのである。それでは神と全く離れてしまわねばならない。彼はこう語りながら、パウロが死の棘は罪でありという言葉を引きながら続けて説教で語っていくんです。罪という針、棘の生えているままの死は手のつけられる恐ろしいものである。その針さえ取り除くならば死はさほど恐ろしいものではなかろう。眠るがごとくであり得るのである。しかしその罪の針のあるままの死ほど世に恐ろしいものはなかろうと語るんです。罪を持ちながらの死というのが一番恐ろしい、罪の伴う死、神に見捨てられるという裁きは恐ろしいというのです。神に見捨てられるということはもう望みがないということです。もうチャンスがないということです。やり直しが効かないということです。もう回復しないということです。それはもうまるで望みのない場所、地獄に下ったかのような恐ろしさである。そういうものだ。 神の裁き、神に断ち切られる、神に見捨てられるとは。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは鏡の言葉であると言いました。実は私たちの言葉であり、私たちが叫ぶべき言葉である、叫びであると言いました。神の法において罪人である私たちが神に見捨てられるべきものでした。ですが主イエスが十字架に自ら進み行かれたのです。主イエスが自ら私たちの言葉、私たちの叫び、私たちの罪を代わりに負ってくださったんです。十字架の上で何が起こったのか。私たちが受けるべき神の裁き、神に見捨てられるという裁きを主イエスが代わりに負ってくださったのです。この主イエスによって、この叫びを通して私たちの罪は取り除かれるのです。いや、取り除かれたのです。ですからこの主イエスのもとに罪の許しがある。この主イエスのもとにたとえ死んでも罪は取り除かれた。もう死はさほど恐ろしいものではなくなった。信仰の先達たちというか、教会の長い歴史の中で、また多くの信仰の先輩たちの中で、この我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという主イエスの叫びに、罪の許しだけでなく他にも豊かな慰めがあることを見出しています。神に見捨てられる、それは地獄に下ったかのような恐ろしい裁きであると言いました。教会で私たちが信じている信仰を言い表すものに、使徒信条というものがあります。そこでは地獄と同じような意味ですが、言葉を変えて黄泉という言葉が出てきます。ぜひ修法のところに載ってますのでご覧ください。父なる神について、そして子なるキリストについて、聖霊について信じていることを告白しますが、その中で主イエスについてこう告白している。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、うんぬんと続く。死にて葬られ、黄泉に下りとあります。黄泉というのは死後の世界、死んだ人が行くところと考えられていました。しかし、カルヴァンという宗教改革者は、この黄泉に下りという出来事を、主イエスが死んだ後の出来事ではない。この黄泉に下りというのは、あの十字架の上、いやもっと広く言えば、苦難の主イエスの生涯そのものがこの黄泉に下りなんだ。そのように理解した。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、あの十字架上の苦しみこそ黄泉なのだ。痛いとか苦しい、悲しい、あざけりを受けて悔しいどころではない、地獄のような苦しみ、黄泉に下ったかのような苦しみ、神に見捨てられる苦しみを主イエスはあの十字架の上で味わっておられた。黄泉に下りとはそこだとカルヴァンという人は言うのです。私たちのお一人お一人の生涯においても、いろいろな絶望があると思います。愛する人の死別、経済的な困窮、健康が損なわれるということもある。私たちそれぞれにいろいろな絶望を抱えているかもしれません。あまりの絶望の深さに、神は本当におられるのか、もう神に私は見捨てられたんじゃないの、そう思いたくなるほどの絶望がある。クリスチャンとして神よ神よと祈りながら、実はやけっぱちになってるかもしれない。 私は神に見捨てられたと思えるほどの絶望がある。あります。もう一人の宗教改革者、マルチン・ルターという人に、ゲオルク・シュペンライという友人がいました。これ名前覚えなくていいです。覚えなくていいです。ゲオルク・シュペンライとか、ルターの方覚えてください。シュペンライというこの友人はものすごい苦しみの中にあって絶望していたというんです。ルターはこのシュペンライに絶望しているともに手紙を書き送る。どんな手紙を書いたか、ルターはこう送るんです。絶望しなさい、大胆に絶望しなさい、臆病じゃダメだ、思い切って絶望しなさい。絶望してる人に思い切って絶望しろと言うんです。なぜでしょうか。それは、神に見捨てられるという最も深い絶望に、そこに主イエスがおられるから。絶望しきれ。生半可じゃダメだ。もっと深くもっと深く絶望しきれ。そこに主イエスがおられる。その主イエスに信頼して生きろ。ルターはこのシュペンライという絶望している友人にこう書き送り、これを慰めの言葉として語りました。私は神に見捨てられたと、そのような絶望が私たちにあります。ですがそれは違います。すでに私たちよりも先に確かに神に見捨てられたお方がいた。主イエスです。主イエスが私たちの罪を代わりに負い、すでに神に見捨てられるという裁きを受けてくださった。ある意味で私たちはもう神に見捨てられることはありえないのです。ありえない。はっきりと言います。すでに主イエスが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、主イエスが神に見捨てられたのだから、私たちが神に見捨てられることはありません。あなたは神に見捨てられていない、私たちは神に見捨てられていないと、深い絶望の最中で信じていいんです。この中にも深い絶望を今その中にいる方がおられるかもしれない。教会ではニコニコしているかもしてるけれども、実は深い絶望を抱えておられる方がいるかもしれない。こんなこと誰にも言えない、こんなことだから教会の人にこそ言えない、抱えておられるかもしれない。もう私は神に見捨てられるんじゃないか、見捨てられたんじゃないかと思うかもしれない。しかし今日の主イエスの言葉に聞くのです。我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと、主イエスがすでに私たちの代わりに見捨てられたのです。もう私たちが見捨てられるということはないのです。絶望とは言わなくとも、傷んでる、苦しんでる、悲しんでる、そのような方もおられることと思います。主イエスはそこにもおられます。主イエスはあらゆるその痛みに、悲しみに、苦しみにおられます。一人ではない、見放されてもいない。絶望とともに神の子主イエスは私たちと生きてくださっているのです。最後にこの説教を準備する中でいろいろな本を開きました。そして何名かの説教者の説教を聞きました。その中の一冊に竹森正一という説教者の説教を開きました。ああ、この言葉を皆さんと一緒に味わいたいなと思いました。いろいろな絶望があります。いろいろな絶望がありますが、 神のない絶望こそ本当の絶望であります。そして神のない幸せは本当の幸せでないと同じように、神のない絶望は神のある絶望とは全く違うのであります。神を知っておりますがゆえに本当の絶望を克服できるのであります。神が呼ぶことができるがゆえに神から答えを与えられるのであります。神のある絶望と神のない絶望がある。そして恐るべきは神のない絶望だ。神のある絶望ならばまだ神を呼ぶことができる。神のある絶望ならまだ答えを受けることができる。主イエスは自ら十字架に進んで行かれました。あの十字架の上で何が起こったのか、あの十字架の出来事が一体私たちに何をもたらしたのか、それは私たちの罪が取り除かれる罪の許しです。そして竹森先生の言葉で言うなら、神のある絶望が与えられたのです。神のというものが私たちに与えられたのです。神に決して見捨てられないという慰め、神から決して断ち切られないという神とのつながりが、主イエスのあの叫びにおいて、十字架において与えられたのです。お祈りをお捧げしましょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。天の父なる神様、この朝、主イエスの受難を覚えるこの受難週の礼拝から、十字架上の主イエスの言葉を私たちにお語りくださりありがとうございます。主イエスのこの叫びに私たちの罪の許しがあり、主イエスのこの叫びに私たちへの絶望の中にある慰めを聞きました。主よ、どうぞ出会わせてください。私たち一人一人のその痛み、苦しみ、悲しみ、あらゆる不なるもの、いや神はおられないと思えるほどの絶望の中にあっても、すでに先にそこにおられる主イエスと出会わせてください。そして主イエスを信じ行かせてください。十字架上においてもまだ我が神、我が神と叫ばれた主のように、主イエスのように、私たちもその絶望の中でも主イエスを信じ、我が神、我が神と神様あなたを呼ぶ、どうぞ神のある絶望、絶望の中の慰め、それを私たちに教えてください。この一週間の歩みを、主イエスのその見苦しみを覚えながら、感謝を持って歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。